絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話ししてくださいますか？
はい、私の活動もね、コロナウイルスの影響で今ストップしてましてね。で、YouTube なんかでね、動画で皆さんに読んであげたいなと思ってるんですが、
はい、
そういう思いの人もたくさんやはるみたいで、この間新聞に出てたんですが、オンラインで朗読したい、子供の絵本だけじゃなくて他の本もね、読んで、動画で配信したいという人がいっぱいやはるみたいで、福音館書店とかね、それからブロンズ新社に非常にたくさんの人からね、はい、やってもいいでしょうかという紹介がものすごく来てるそうなんです。
そうですか。
で、ところがね、この動画絵本、特に絵本の場合はね、なかなかその音楽の場合やったら日本音楽著作権協会があって、YouTube の動画のサイトと包括契約をしてるんで、
YouTube とね、
だから無償でね、自由にできるんだけども、この本だけはね、日本著作権協会もそういうシステムを持ってないので、いちいちやっぱり出版社のか著者の許諾を得ないと流せない仕組みになってるんですね。
なるほど。
そこをね、知らない人が多いらしいんで、消化が言ってるんですね。ただし学校とか幼稚園保育園、それから図書館などで実際に絵本を読むのは別に一時許可はいらないんですね。ところがその動画として流す場合は、この放送局もそうなんですが、電波として流す場合は全部許可がいるんですね。
そうですね、
作家さんのその著作権というものを保護されてますので、漢字の読み違いとか朗読の質を気にする、作家さんもやって、なかなか慎重にならざるを得ないという、出版社の意向なんですね。作家さんの意向は出版社が大体代行してやってくれるんですが、この FM 放送でも出版社に全部、一応ね、依頼してますよね。
著作権の許諾っていうのを取ってから、皆様にお届けしてます。
本当は全部作家さんに直接許諾を得んといかんねんけど、もう作家さんの方もそういうのは大変なので、出版社が全部代行してくれてるんですね。この作家さんなら OK とかね、分かってまして。だから残念ながら、そういう善意でね、読んであげたいな、退屈してる子どももいるから、読んであげたいなと思われる人も多くいらっしゃるんだけども、ほとんどが大体出版社は断ってるそうです。
そうですか。
やはり作家さんのそれぞれの求めるものがその通りに放送され、されるとは限らないし、それが拡散してね、勝手に他のことに使われるという商業的に使われる部分も恐れもあるので、ダメだということが多いそうです。これからね、こういう機会に文芸書協会も少し考えてシステムを作るかも分かりませんけど、今すぐどうこうというのはなかなかできないので、残念ながらそういう場合は図書館発信するサイトとか、図書館は大丈夫だと思いますので、そういう許可の撮った動画を見ていただければいいかなという、
そうですね、
ちょっと皆さんが善意でやるにしても、そういうの知らなかった言って済まされませんので、
そうですね、
著作権違反で訴えられる、
違反ですからね、
訴えられる恐れもあるので、ぜひそれは慎重にやっていただいた方がいいのかなと思いますので、
わかりました。 さて今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスです。fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、そして日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。ぜひもう一度お聞きください。さあそれでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。自費出版のご案内です。大垣書店であなたの本を作りませんか。本を作ってみたいとお考えの方へ、無料で自費出版についてのご相談、お見積もり作成を受けたまわります。イメージがはっきりしない、本の書き方を知りたいという内容でも構いません。またすでに原稿があり、具体的に費用を知りたいという方も詳しくご希望をお聞かせください。詳しいことは大垣書店のホームページをご覧いただくか、大垣書店出版部ファックス番号 075-468-1479 468-1479 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さあ今日は何というご本をご紹介いただけますか。
はい、今日はね、日本だけじゃなくて世界中の子どもたちに大人気のね、五味太郎さんの絵本を紹介したいと思います。
はい、
絵本の新しい境地を開いたと言われてる人なんですね。こんな時君ならどうするっていう、
はい、
福音館書店から出てる絵本を紹介します。
あ、そうですか。五味太郎さんといえばもうね、有名な、
もう450冊以上出しておられるんですよ。
ね、あのこの番組でもね、金魚が逃げた、そうそうそう、これご紹介させていただいたことがね、以前にありましたけれどもね。はい、こんな時君ならどうする。いや、ちょっと、はい、どうなのかな。ちょっとじゃ あの諸岡さんからご紹介いただけますか。はい、
少し読んでみますね。
はい、
こんな時君ならどうする。五味太郎、福音館書店。その1、山登りですよ。でも登り方はいろいろあるのさ。大変そうなの、楽そうなの、早そうなの、遅そうなの、君ならどうする。その2、焼きたてのパンです。パン屋さんはすごくおいしいと言ってますが、なんだか変な色だね。君食べたい？食べたくない？その3、何かがいますね。ちょっと怖そう。そうでもないかも。そっと行ってみる？それとも他の道を行こうか？君ならどうする？
ははー。なんかずっと君ならどうするって聞かれるんですね。
その1からね、
はい、
これ最後その、
ずっと続いてますね。
13まで、
13も
聞かれる。最後も入れたら14まであります。
へ、
ちょっと珍しいです ね、物語じゃなくて、
はい、
どうするどうするでいきます。
へ、まさにこのタイトルこんな時君ならどうするなんですね。
そうそうそう。
へ、じゃあちょっとまた後半教えてください。はい、その前に今日のおすすめの一曲です。
はい、アンダーソンのタイプライターを聴いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。タイプライター、なんか元気でそうな感じ、ね、ちょっと世話しない感じをします。
今ならあのパソコンのキーないけど、昔はね
タイプライターでしたね。
英文でタイプライター、やったことありますけども、
でもこう忙しくこういろいろ考えながらやるっていう感じが、はい。そして今日のご本、
はい、五味太郎さんはね、非常に子供だからっていう絵本を自分は作ったことはないというおっしゃってるんですね。独特のこう絵本感というのか持ってはりまして、押さえつけることをしないんですね、こういうやり方が正しいよとかね、そういうことを一切、訴えることのない絵本を作らはるんですよ。すべて読む子どもたちに委ねるというのが、だからそれの特徴が出てる絵本がこれまさにこれですよね。だから、あの考えてみれば人生って選択ですよね、子供だけじゃなくて大人も
そうです、ね
ね、
いろいろ選択してきましたね。
こうしよう、私はこうしよう、
はいはい、
あの人はこうしてはる、まあ、いろいろその選択、それゆえにねやっぱり楽しいのかなという、はい、この人生観が五味太郎さんにあるんですね、だからもう全部これ1から10まで、君ならどうする、正解はないわけです。
そうですね、
どれを選んでも OK という絵本なんですね。だからこれは、はい、あの一人で楽しむことももちろんできるんだけども、僕ならこうする、私はこれを選ぶわなということになるんだけども、はい、あの親子で呼んでもらっても仲間ね、友達同士で呼んでも、面白いなと思って それぞれ選ぶ、あの選択が違うだろうと、もうその辺を楽しみながらね、僕ならこうするなとかね、あのおしゃべりをしながら、読めるというのか楽しめる絵本でもある。
わいわいこう言いながらできますね。そうそうそうそう、読めますね。
で、まあ、その中でも単純なことだけど考えるということが入っててね、はい、やっぱり考えないと選べないというのか、でお互いになぜあの君はそれを選んだのって聞かれるかもわからんから、はい、その時にちゃんと自分なりの答えが出せるかどうか ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういう遊び方もできる絵本なんで、ね、
はいはい、なんでそれって感じですね。そうそうそう、
僕やったらこれ選ぶけどなという、いろいろこう、それ遊べる絵本というか、
はい、
まさにこう非常に奥の深いというか幅の広い絵本でもある、
ね、はい、そうですね。
ただ単にその読み物が楽しかったということじゃなくて、ワイワイガヤガヤおしゃべりしながらでも、あるいは一人で、ね、自分自身とこう対話ができる絵本でもあるし、
はい、
非常にこうあの素晴らしい、これはあの別に子供だけじゃなくて大人にとっても意味深長な絵本でもあんの違う。
そうですね、はい、ね、考えてしまいますよ、どうするうどうしようって、やっぱり絵本とはいえ考えちゃいますね。
俺ならこうするな、私はこうするなっていうのをいろいろ考えさせてくれる絵本でもあるね。
あのだから子供さんと一緒に読まれてたら、子供さんが考えてることがえーっていうこととかがそうそうそう分かったりしますよね。
だからお母さんお父さんの考えとね、
はい、
子供の考えといかに違うかというのは、そうそう、よく分かるの違うから、
そうですね、
もちろん一緒の場合もあるだろうと思うけども、あ、パパと一緒だっていう、
そうねですね、あのこう、うん、思考が似てるなみたいなとかねが分かったり、あるいはなんかやっぱりその子供の頭の柔らかさみたいなのにびっくりしたりできそうですね。
だから非常にこう選ぶ選択する場面が様々に出てきますので、
はい、
これは非常に奥の深い幅の広い絵本でもあるんですね。
そうですね。でなんか ありきたりのなんかこうどういうんですか、そう質問じゃないじゃないですか。
そうそうそうそう、
ちょっとなんかような質問をされてますよ ね、 ね、なんかいるみたいだけど、どうなんだろうみたいなとかね、
みんないろいろやってます。さてさて君はどこに行きますか、他の部屋にも行ってみますか、遊んでる場面なんです ね、
なんかそういうのとかがあったりして、
ね、最後はね、最後の最後ページをめくるとね、靴箱が一つあってね、あ、靴が片方しかない、君ならどうするって、
あれ ょっと考えつかないです ね、 普通ね、クズ1個しかないところに、
究極の質問みたいな感じも、
う
ん、
そうですね、
しますけど、
いやそれすごい考えさせられちゃいますよ ね、 だしそこからお話も膨らんでいきますよね。
だからこれはね、一筋縄ではいかない、非常に面白い絵本でもある、
そうですね、うん、あの絵がまたなんか単純な線とかで描かれて、
そうですね、五味太郎さんの絵はもう
こういう感じで
単純な絵で ね、
ねえ、もう色合いもね、
一回見たらもう忘れられない、
はい、
あの絵なんですね、
なんともこう癒されるっていうんですか、心が和む絵ですよね。はあ、かわいいし楽しみ、
太い
あ、はい、そうそう、あのね、あの輪郭が太い線で描かれてますね、
これもう独特やね、小見太郎さん独特の太い輪郭で描くのは、ね、あの絵ばっかりです、
そうです、
この人は。
いや、なんかでも出てくるのがみんな可愛くて、
そう
愛着が持てますし、本当に一緒にどうしようって考えてしまう、そんな感じですよね。
これはもう幼稚園で読んでも学校で読んでも家でも読んでも、うん、ね、一人で読んでも楽しい、
そうですよね、
オールランドプレイヤーの絵本でもある、
はい、なんか一つのまあゲームみたいな感じでもありますよ ね、
そうですね、今のそのゲームの好きな子供さんにも、うん、多分受け入れられる絵本だと思います、これは。
あのああいうね、あのロールプレイングのやつでもどっち選ぶとかいうの出てきますからね、
そうです、
それと同じですよね。
これもね、もう2014年に出てるんですよ、ずいぶん、
そうなんですか、
もう8年ぐらい前にこうちゃんと出てるんですね。
なるほど、
だから今の子供でも、もう心をつかむような絵本でもあります、
ですね、時間が経っても今の子供さんに、
ね、五味太郎さんは1945年生まれだからかなりのもう、
ねえ、ねえ、
75ぐらいになってはるんやけど、まあ、こういう絵本が作れるというのはすごい柔らかい頭で、
そうですね、
それこそね、はい、青春を持ったおじいさんかもわかりません、
そうですね、
素晴らしいですよ、
はい、今日ご紹介いただきましたのは、こんな時君ならどうする、五味太郎作、出版社は福音館書店でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さんいかがでしたか。
はい、選択の人生ですねこんな時君はどうするっていう絵本も紹介させていただきました、
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。ぜひそちらの方もお聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。